SBS の日本語ポッドキャストです。もっと他にも素晴らしい話題が日本語でお楽しみいただけます。 sbs.com.au/japanese で。
海が好きな人が多いオーストラリア、今50代以上の人を中心に旅行や娯楽の選択肢としてクルーズの人気が高まっています。今なぜクルーズ旅行が人気なのでしょうか。そして実際にクルーズに出かける前にどういうことを考えておくべきでしょうか。フランク・バークーゼンさんはいつも海に対して恐怖を抱いていました。そのためクルーズに出かける際には心配な気持ちになりましたが、彼女の最初のクルーズは心配していたものとは全く違ったものになりました。船だけでも素晴らしいものでした。毎日違う国を訪れることができるのは最高です。新しい国では新しい体験が待っています。バークーゼンさんはこのように語りました。バークーゼンさんが出かけたクルーズはヨーロッパ地中海のクルーズです。多くの国を回ることができ海も静かです。
We went to Europe. We went to Croatia and Italy. And it was very nice because you're on the Mediterranean. You're not on the high
seas. 私たちはヨーロッパに行きました。クロアチアやイタリアに行きました。とても素敵でした。地中海のクルーズだったために、私が怯えていた高波や大波、嵐もありません。海が静かであると聞いて、私が抱いていた海への恐怖が和らぎました。もしあなたがハワイや南アフリカでクルーズに出かけるならば、大波に遭うこともあるでしょう。私にはそれは無理です。恐ろしくて気が狂ってしまうでしょう。バークーゼンさんはこのように語りました。メルボルンを拠点とする家族経営の旅行会社、トラベルライトの役員、ナイジェル・ワリスさんによると、オーストラリアのクルーズ業界は力強く成長し、2桁の伸びを示しています。過去10年間では平均で年 19.4% と目覚ましく成長しているといいます。クルーズは確実に非常にリラックスした旅の方法です。クルーズ人気が高まっている理由には、旅の間何度も荷物の出し入れをする必要がなく旅を楽しむことができることにあります。旅のオプションも豊富ですし、食事や観光ツアーが含まれています。そして寄港した港を訪れることもできます。ワリスさんはこのように語りました。ワリスさんはまた、さまざまな文化的なバックグラウンドを持った人が、それぞれの出身国をクルーズで訪れるケースが増えていると語ります。多くの人はおそらく、自分のルーツがある地域を訪れているのでしょう。彼らの親族の出身地だったかもしれない地域や、港を訪れる機会でもあります。ワリスさんはこのように語りました。オーストラリアのクルーズ客のうち、全体的に見ると、90% 以上の人が2週間、またはそれよりも短い期間のクルーズを好んでいます。オーストラリアで一番人気のあるクルーズの目的地は近場が多く、42% の人がオーストラリア各地やニュージーランド、南太平洋をクルーズで訪れています。クルーズの料金ですが、1泊あたり100オーストラリアドル未満の比較的安いものから、1泊あたり300から400オーストラリアドルの高級クルーズまで幅広く提供されています。ワリスさんが説明します。一般的に3スターのクルーズはとても良い内容ではありますが、高級クルーズ船で提供されるアメニティがないということもあります。そして高級な6スターのクルーズになると、船室にバトラーサービスがつきますし、食事をするレストランも高級になります。ワリスさんはこのように語りました。地中海クルーズを楽しんだバークーゼンさんは、クルーズの費用は普通の旅行よりも安上がりのことがあると語ります。
It is not expensive when you work out that you get all your entertainment, all your drink, all your
航空運賃や宿泊費、24時間提供されるすべての食事や飲み物、エンターテインメント、その他料金に含まれるすべてのものを踏まえると、それほど高くはありません。もしイタリアに個人で10日間以上旅行に出かけたら、13,000オーストラリアドル以上かかります。 11日間のクルーズの料金と同じ額です。クルーズの料金はそれほど悪くありません。お酒が好きな人には特典もあります。クルーズではハードリカーを除くアルコールはすべて料金に含まれており、飲み放題です。バークゼンさんはこのように語りました。旅行コンサルタントのリン・スペインさんは、このお得感こそクルーズが多くの中高年を引きつけていると考えています。グレイ・ノーマッツ・トラベル&クルーズでモバイルトラベルコンサルタントを務めるスペインさんの顧客には、90代でクルーズに出かける人もいるといいます。クルーズは高齢者にとってナーシングホームよりも滞在費が安いという人もいます。そしてそれを実践する人もいます。クルーズでは食事宿泊が含まれており、医師も乗船しています。高齢者が必要とするすべてが揃っています。その上で世界各地を訪れることができるのです。スペインさんはこのように語りました。クルーズ船には医療機器が整備され、医療スタッフが乗船していますが、バークーゼンさんはクルーズを利用する際には、緊急事態に備えて必要な薬を持参することを勧めています。胃薬は持参すべきです。頭痛の薬も自分のものがあった方がいいでしょう。アレルギーがあるならその薬もです。なぜならもし何かしらの病気の感染がクルーズ船で発生すれば、乗船している5000人の人に広まり、医療施設は全ての人に対応することができなくなります。ですから何かあったら辛抱強く待つ必要がありますし、手を常に清潔にしていくことが大切です。船には至るところにハンドクリーナーが設置されています。きちんと対応しておけば、病気から遠ざかることができます。バークゼンさんはこのように語りました。また、クルーズで考えられる悪いシナリオに、ひどい船酔いに悩まされるということがあります。スペインさんは乗り物に酔いやすい体質ですが、医師に薬を処方してもらったおかげで、これまで十数回にわたるクルーズを乗り切ることができたと語ります。船酔いに関しては、多くの人が乗船して最初の数日間に気づきます。ですが船内では多くの対応策があります。多くの人が薬に頼らず、生姜や生姜のタブレット、手首に巻く船酔い防止バンドなどを利用しています。スペインさんはこのように語りました。クルーズ船が寄港する港では、乗船客は決められた時間の間、船から出ることができますが、バークーゼンさんは最後のアドバイスとして、忘れずに時間通りに船に戻ることを挙げます。通常、与えられる時間は1日で非常に限られています。出航時間の前にちゃんと戻らないと、クルーズ船はあなたを置いて出発してしまいます。ですから、自由時間の一番安全な過ごし方は、船が企画したツアーに参加することです。船が主催するツアーに参加していれば、たとえ時間に遅れたとしても、船は待っていてくれます。ですが、自分たちだけで出かけた場合、遅れても船は待ってくれません。置いていかれた場合は、次の寄港地まで自分たちで移動しなければなりません。バークゼンさんはこのように語りました。クルーズの人気はオーストラリアだけでなく、世界的に高まっています。世界最大のクルーズ業界団体、クルーズラインズ・インターナショナル・アソシエーションによると、今年のクルーズ船の乗客数は世界で2720万人に達する見通しです。昨年の乗客数は2580万人でした。また、オーストラリアはクルーズ船の出発地としてだけでなく、目的地としても人気が高まっています。
iTunes でのポッドキャストをサブスクライブしてください。もっとたくさんの話題を日本語でお聞きいただけます。